ればいいの。それは昨日の朝まで僕の内側にあったのに、気がつけば今は目の前で転がっているんだ。感情飲んで切り取った未完成で曖昧な恋の色は、山降り谷降りしわこちゃになってた。関係ないって割り切ってゴミ箱に捨てられたなら、切り取られてゆく昨日流した涙。重たい荷物投げ出して、そこに残されたものは弱い自分だけ。それは昨日の夜まで綺麗な思い出だったのに、気がつけば今は名前さえ思い出せないの。
カニツが心のとてちて音読会始まりました。わーわーきゃきゃわーきゃわーきゃー。やはややはや昨日約束した通り、今回はちょっと長めのお話を読もうと思いますが、いかんせん一度しか読んでない、一回しか読んでないよ。なのでなるべく引っかからないように、早足にならないように読もうと思いますけど、まあ優しい目で優しい耳で聞いていただきたい。まあそんな感じですな。てかもう久々にあのウイロウリを読んだら読めなくなっててびっくりしたよね。で最近あの口の体操というか、イーウイーウっていう体操があるんだけど、それやったらなんかやっぱり口の中になんか口内炎みたいな、口内炎じゃない、なんか擦り切れた傷みたいなんできて、あ、相当ほっぺに肉がついてるんだなって傷ついた。そんな感じですわ。なんかね、滑舌が悪い。もう2週間前、2週間切ったのにこんなに滑舌が悪くてどうするんだ私は、とうとう滑舌が悪い。あーやばいなーと思いながらも、今日はちょっと長めの文章を読むので、なんだか胸がドキバクです。ドキバクですよ、ドキドキバクバクですよ。まあそんな感じでね、読んでいきたいなと思います。いやーちょっと話は読んだんだけどちゃんと読めるかしら、まああの早、なんだろう、突っかからないよりも早足にならない、 早足にならない、早足にならないということを心がけて読んでいきたいと思います。ではではでは、早速いきますかね。そこそこ私の中で長いしあー、何ページあるのかなこれ。あ、結構あるわやっぱり。まあなんだね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12ページくらいかな。まあいけますかね。読みます、頑張ります。はい、では目をつぶってください。行列、階段を上って駅の出口に立つと、すぐに黄色と緑のギンガムチェックののれんが目に入った。古い時代で書かれている木村県という文字も、立ち止まって目を細めてしまいそうになったが、店の前に長い行列ができていることに気がついて早足でそちらに向かう。若い女性を中心にすでに30人、いや40人ぐらいは並んでいるだろうか。定時の17時きっかりに仕事を終わらせて駆けつけたのだが、もうこんなにも人がいるとは想像以上だった。テレビで紹介されてから毎日行列ができているらしい。でも次の18時頃からの販売が今日の最終らしいので、へこたれるわけにはいかない。最後尾を探して体を滑り込ませた。私が来たことで最後尾ではなくなった若い OL 風の女子2人組がこちらに視線をよこす。ここが一番後ろですよね、そう尋ねると、女子二人は顔を見合わせてしばらく黙った。やがて右の子が、ああ、はい。と不愛想な声で返事をする。二人組は体を前に向けた。途端、おじさんが並ぶ？やばいって。ねえ、しかも一人で。と、ひそひそ声が聞こえてきた。ひそひそだけどしっかりと聞こえた。さっき会社を出てくる時にも若い女子社員たちに、そんなに急いでどこに行くのかと聞かれたので木村県だと答えたら、あれって女子に人気なのに？とひそひそ笑われたこ、ひそひそと笑われたことを思い出す。腕時計を見る。17時40分を指している。まだ並び始めて5分も経っていないのに体が冷えてきた。コートの襟を立ててみる。ここが最後尾ですか？背後で低い声がした。振り返ると長身の青年が私を見下ろしていた。精悍な顔つきで細身の黒いコートがよく似合っている。30歳前後だろうか。ええ、そうですよ、と答えると、青年は軽く会釈をしてから私の後ろに身を収めた。顔を前に戻すと、女子二人組が顔をほころばせて青年の方を見つめていた。今度は聞こえない音量の声で、 何やら嬉しそうに囁き合っている。50に近い私のようなしょぼくれた親父が女子の行列に並ぶのは勘弁だけど、様子のいい青年なら歓迎らしい。ここ最後尾ですか？今度は高くて可愛らしい声が背後からした。そうですよ、と続けてさっきの青年の声。再び振り返ると紺色の短めのコートを着て髪をお団子に結った女子が列に並ぼうとしているところだった。20代半ばぐらいだろうか。色白で丸顔で、声だけじゃなく可愛らしいけれど、なんだかおどおどしている。青年の後ろに体を収めるのもどこか遠慮がちだ。買えますかね？いくつ販売するかその都度違うんですってね。青年が私に話しかけるらしいですね、とうなずいた。だから並んでも買えるかどうかはその時にならないとわからないらしい。なんていうか、殿様商売ですよね。青年はぼやいてかすかに鼻を鳴らした。今の状況を疎んでいるようだ。確かに行列に並ぶのは億劫だが、自分も商品が買いたいから来たんじゃないんだろうか。
でも私聞いたことがあるんですけど。
お団子頭の女の子が私と青年の会話に割って入った。
本当にいいものだけを出すって方針で、作ってもちょっとでもミスがあると捨てちゃうとか。だからその都度数が違うのは仕方ないらしいですよ。
割って入ってきた割にやはり女の子は口調もおどおどしている。
ふーん、質は本物ってことなんですね。
青年が言った。女の子に気を使ったような口調だったが、一方で表情はあまり納得していなさそうだった。ブルブルブルルと振動音が鳴り出した。青年がコートの胸の合わせから手を突っ込んで携帯を取り出す。
もしもし？ちゃんと並んでるよ。いや、買えるかはまだわからない。
お団子の女の子との余韻が残っていたが、携帯で喋っている人を間に入れて話すのもなんなので、私は再び前を向いた。することがないので、この行列に並んでいる自分以外の人はどんな思いでどんなシチュエーションで買いに来ているのかを想像してみることにする。女子二人組の前は若いお母さんと3、4歳ぐらいの男の子だ。保育園に迎えに行った帰りの買い物だろうか。きっともうすぐ仕事から帰ってくるお父さんへのお土産だ。女子二人組の想像は感じが悪いからパスだ。後ろの青年は、自分は興味はないけれど彼女に頼まれてしぶしぶ来た。勝ち気そうに見えるけど、実は彼女には頭が上がらない。お団子の女の子は、今日は彼女の母親の誕生日、姉と相談して母親が欲しがっていた商品を彼女がこっそり買いに。甲高い電子音が響いた。女子二人組の右の子がバッグから携帯を取り出して、もしもし？と出る。いつの間にか後ろの青年の電話は終わっていたようだ。
今ね、優子と木村家に並んでて。本当？じゃあおいでよ。
途中から声を潜めて左の子に目配せをしながら右の子は受話器に向かって喋った。胸がざわっとする。今おいでと言わなかったか。5分ほど経った頃だろうか。お待たせと声が聞こえて、やはり OL 風の女の子が前の二人組に駆け寄った。そして私の前に並ぼうとする。
この子、最初は一緒に並んでたんですけど、会社に呼び出されて一回抜けたんです。
私が戸惑っているのを見て左の子が言った。続けて、
そうなんです、すみませんね
と今来た子が言い、体を私の隣に滑らせた。男の子を連れた若い母親が不思議そうな表情で彼女たちを見る。3人目のこの子を見た覚えがないのじゃないか。後ろを振り返ってみた。いつの間にかお団子頭の女の子の後ろにも10人ほどの人が並んでいる。お団子頭の女の子は不安そうな顔で、女子3人とその前の行列に交互に視線を送っていた。自分が買えるかどうか不安になったのだろう。青年は冷ややかな表情をしていた。女子たちの行動に呆れているのか、いや、もしかして戸惑っているだけの私に。
おっさんも並んでるんだね、笑える。
前の方からそんな声がした。3人目の女の子だ。ひそひそ声だったけれど確かに聞こえた。胸がドクンと大きくなる。君、本当に並んでいたの？気がついたら前を向いてそう声に出していた。だったら君たち二人が後から一人戻ってくるって言っておくべきだったよね。
え？何？やだ。何向きになってんの？こんなことで。
女子三人組が汚いものを見るかのような顔で私を見ながら口々に言う。君が入ることで買えなくなる人がいるかもしれないんだから、入りたいなら私にだけじゃなく後ろの人全員に許可を。ポンと肩に何か感触があった。いいよおじさんと後ろから低い声がした。青年が私の肩を叩いていた。
俺辞退するから。そうしたら数は一緒でしょ。
確かにこんなことでさ、向きになって逆ギレされたりしたら最悪じゃん。
言い捨てるような口調で私と女子3人組とに交互に視線をやりながら青年は言った。そして列から外れて駅に向かって歩いて行ってしまった。お団子頭の女の子があっけに取られた顔をしている。私も驚いた。
ちょっと
と青年の背中に声をかけようとした。その時だ。
お待たせしました、今から本日最終の販売をいたします。
店の方から女性店員の声が聞こえた。店内にレジは2つあり、一つレジが開くと次の人がそこに向かうというやり方で販売はなされた。女子3人組は列が動いたどさくさに紛れてちゃっかり商品を買っていた。私も左側のレジで希望の3個を無事手に入れることができた。もし私が最後になったりしたら個数を減らしてお団子頭の子に譲ろうかとも考えてもしたが、彼女も右側のレジに注文ができていたようなので
安心した。黄色と緑のギンガムチェックに木村健というロゴの入った紙袋を受け取る。青年が気になったり、女子3人組への苦々しい気持ちがまだ多少あったりはしたが、無事に変えてひとまず胸がすく思いだった。時計を見る。時間ギリギリだ。お団子頭の子と言葉を交わしたい気もしたが、間に合わなくなるので諦めて店を出た。彼女はまだレジでお財布を出しているところだった。駅の階段を駆け下りて羽田行きの電車に飛び込む。会社の若い女子社員たちには一度の恋もしないまま50近くになってしまったダサくて寂しいおっさんだと日々バカにされている私だけれど、そんなことはない。もう20年も前だけれど一度恋愛はした。相手は当時の友人に紹介された同い年の女性で、知り合って1年後には彼女と結婚もした。お互い相手に遠慮して本音を言わないタイプだったので、その気遣いの試合がかえってあだになり、心のつながりがだんだん希薄になってしまって、結婚生活は5年で破綻した。当時3歳だった娘を連れて妻は実家のある北海道に帰った。娘のことがあるので別れてからも時々妻と連絡を取っていた。不思議なもので、一度離れてみてからの方が私と妻は胸の内を打ち明ける関係になった気がする。思春期を過ぎるまで娘のことは乱したくないという妻の要望で、別れてから一度も私は妻と娘に会いには行かなかった。今年18歳になった娘は来年の春から東京の大学に進学するという。入学金は私も手伝わせてもらった。そして同じ東京にいるなら何かあったら頼ってもらえるような関係を今後は築いていきたいと言ったら、妻も娘も首を縦に振ってくれた。娘は昨日から冬休みに入った。そして妻と娘を乗せた飛行機がもうすぐ羽田に到着する。実に15年ぶりの再会である。電車を降りて国内線の到着ロビーに早足で向かう。木村健の紙袋を下げながら、恋愛時代妻とよく木村健に立ち寄った。小さくて地味なお店だけど好きなのよねと妻はよく言っていたっけ。この紙袋を渡したら妻はどんな顔をするだろう。最近東京のテレビで紹介されて、今は行列に並ばなきゃ買えないのだと教えたら驚くだろうか。娘はどうだろう。お父さんとお母さんの思い出の店のものなんだと教えてやったら微笑んでくれるだろうか。昔の妻によく似た顔で。ロビーの向こうに人が目立ち始めた。飛行機が到着したようだ。心臓がトクン、トクンとなる。紙袋をそっと持ち上げて胸のあたりで持ち直す。袋の中身がガサッとかすかに音を立てた。まるで私の胸の振動が伝わったかのように。おしまい。イヤホンつけ音大きかったんかな。私全然イヤホンで聞いてなかったから。5分ほどのアクセントがおかしい。5分ほどかな。5分。
今日は滑舌いつもと違うくない？
いや、おじさんっぽい声出せないから、ちょっと暗めに声、そんなに明るい話で、明るい話に向かっては言ったけど、途中暗かったから、いいかなと思って。でもあんまりちょっとなんか、あれだった。読み込みが足りないというか、どういう感情で読めばいいかとか、なんかその辺分けてなかったからダメだね。同じ単調な感じでずっと読んじゃったから、そこが反省点でもあり、あと、なんだろう、ちょっと言えてないとことかあったから、ちょっと、あ、あっと思ったし、言い直さなくてもよかったかなとか思ったり。まあ反省ばかりだよね。5分って、5分、5分。5分。5分。5分ほど。5分、1分、2分、3分、4分、5分、5分ほど。ん？前に並んでたイラつく女は、アプリに並ぶ2月が、並ぶ、カニつがったったんって違いますよ。全然なんかリンゴのマーケットに並んだ時、なんか、あれだったもん。なんか仲良くなったもん、周りと。そんなことないもん。423分。いい話だった。よかったよ、お話。本当にこんなんで集中できてくれたの、ありがとう。いやー、もうなんか私読みながらちょっと、あ、5分か。5か。5で下げればいいのか。ごめん。5分ね。5分か。いや、でもこんな、なんか、嬉しいね。なんか私もちょっと若干、途中ちゃんと集中できてたとこあったんだけど、途中気持ちが揺らいだりしたから。いやいや、でもなんかそうだね。あれだね、おじさんが、ね、バツイチのおじさんが木村県というところで何か、よくわからないけど何か買って、多分肉まんか何かかな、木村県って名前だから。買って、サンドイッチか肉まんを買って、で、離れている娘と妻に会って木村県渡したよっていう。で、その並んでる間に色々あって、色々侮辱されたよっていう話でしたね。いかがでしたでしょうか？今日はいつもより長めのものを読んでみましたが。ちょっとね、なんか、なんだろう。区切りがおかしかった。あ、こんなに貯めなくていいってとこもあったし、もっと貯めろよってとこもあったし。ダメだね。そこがダメだね。書き込んでいかないとね、ダメだね。ですね。まあ、そんな感じでね。次はね、もう一個読みたいやつがあるんですよね。まあ、それはまた明日にでも読もうと思います。明日読めるかな？もう一個ね、おーって思った話があったんですよ。オムライスの話で。あ、5分。5分。5で上がって、分で落とすのね。5分。1分、2分、3分、4分、5分。いいのかな？ 5 分。5分。どっち？5分なのか、5分なのか。5分、あ、5分じゃない5分悟空みたいになってきた。5分なのかな。5分、5分待ってたらいいですか。5分、5分、5分5分が分からなくなってきたぞ。
いやー、分からなくなってきたよー。どうしよう。まあそんな感じで今日読む。あ、宮沢賢治ってもう読んだの？とてつ
読んでない、読んでない。ハイレベルだなってことで、まだまだ読まないという。ね、ハイレベルだよね、宮沢賢治。だってさ、だって読めないとこあるもん。なんか、日本語が難しい。何これ、なんて読むのみたいなとこあるからね。ね、ちょっと宮沢賢治だ、ちょっとまだ読んでないっすね。誰が喋ってるセリフなのかわからないっていうのが多いから。あ、ご飯と同じ。あ、ご飯と同じにとね、あ、じゃあ5分でいいんだ。なるほど。428分。ごめん、なんか違った。あ、じゃあご飯だったら5分だね。なるほど。わかりやすい。なるほど、なるほど。そうか。まあ、いかがでしたでしょうかという感じで。明日もちょっと PHP この1月号のこの流れで違うお話を今日より、より、お話に入りやすく読めたらいいなぁなんて思っています。まあ、噛まないこととね、まのことと、早足にならないことと、ちゃんと、登場人物たちの雰囲気を読み取るってことが大事ですね。うん。 ね、現代仮名遣いのやつ探さないと。
そうだよね、みんな無理無理無理、読めないもん。でも私が持ってる小説は一応現代語訳的な感じなんだけど、誰が喋ってるセリフなのかわからなくなる時があってうんって、うんってなる時があるんだよね。
え、それご飯と同じ、
嘘、違う、
ご飯
5分、あ、5分だわ
間違った、5分か
5分って言ってた、
5分ね、5分、1分、2分、3分、4分、5分でいいんですね。うん、432分、この放送はパナソニックの提供なの、松下塾なの、道はもう読んだのってこの提供はニガラジがお送りしておりますので、ちょっとわからないね、
松下塾じゃないです
ね。え、私もあと脳みそが3つぐらいあったら松下塾に行けたのにな。433ミーパソ、キャラごとにセリフなとか速さを変える、あ、そうだね、そうだね、
ちょっと抑揚とかね、なんか速さとか言うよね、キャラ作りはね。
確かに、そっかそっか、そこ大事やだな、ほんと。
もっと書き込んでいかないとね、母上のやつだけど
勝手に書き込んでいかないと。434分、ご飯って聞くと、
ご飯だっけ、5分だっけ、5分とご飯、
ご飯って聞くとマジュニアさんの声で再生される。マジュニアって誰なんだ、マジュニアって、わからぬな。まあ、そのような感じでお楽しみいただけたでしょうか。いつもより1時間ほど早い放送でしたが、いかがだったでしょうか。まあそんな感じでね、今日はお眠にしますかね。
なんか今日私お風呂に1時間ちょっと入ってて、最近半身浴をしながら読書をするってことにハマってて、それで1時間ほど入ってたらなんかクタクタになった。もうヨレヨレのシワシワのクタクタだよなんかね、すごい体力を使ったって感じになったんだけど、体重計測ったら増えてたから、おかしい、絶対におかしいってなったね。これは確実にお風呂場の水分を体が吸収しているってなったね。
まあそんな感じです。そんな感じでクタクタなので、もう眠らせていただいてよろしいでしょうか。はい、というわけで明日は、1時過ぎぐらいからスタートですね。うん、はい、こんな感じです。
もう誕生日まで24時間を来た。そうだ、誕生日だ。もうね、なんか誕生日のことをすっかり忘れるほど、なんか最近それどころじゃなくて、あ、もうそうだ、誕生日だ。
あー、やだ、24歳になりたくないよ。まだまだ23歳でいたいよ。永遠の16歳なのに、私は。いや、まだ14ぐらいかもしれない、気持ち的にはきついな、24で10歳も分からなかったらきついな。まあそんな感じだな。うん、意気込みか。そうだね、今年は24歳なので、去年よりも、なんだろう、一層アクティブに活躍していきたいと思います。はい、そんな感じですね。そうですわ、なんかカニツがここのの方やってて、ニガダラの方を全然やってなかったんだけれども、まあ誕生日放送はね、やりましょうと思っていますから、やりますわよ。うん、まあそんな感じかね。はい、では皆さん目をつぶってまた眠ってくださいね。
目をつぶって眠ってくださいねって、目を開けて寝るみたいに言っちゃったけど、
まあそんな感じで、おやすみなさいませ。皆様また明日でございますわよ。
明日って、でも明日放送する時ってもう24歳だわね。ニガダラより先にカニツがここのの方で誕生日を祝いそうな勢いですが、
まあそんな感じで、誕生日用のアスキーアートは用意しておいてくださいね。はい、ではおやすみなさーい。